旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村正也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ、新村さん、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます、阿保さん。
2026年、いよいよ始まりましたね。
はい、ね、もう2026年ね、もう始まって、もう私ワクワクせざるを得ないんですよね。
なぜですか？
それはね、不動産鑑定士の世界ではね、1月からね、春にかけて繁忙期なの、忙しいんですよ。はい。でね、この時期に動き出すのが、もうよくお話してるね、国の地下工事という仕事と、
はい、
税庁の相続税の路線化の評価なんですね。1月1日時点の価格を出すために、
はい、
ということなんですけれども、
はい、
今年はね、3年に1回の忙しい年なんですよ。
はあ、と言いますと、
はいはい、それはね、全国の市区町村の固定資産税の評価額の元になる評価の仕事がありまして、
はい、
地下工事と相続税路線化と固定資産税の評価の仕事の3つで、鑑定士にとって3年に1回はね、大繁忙期なんですね。
うわー、大変そうですね。
はい。で、このね、3つの評価はね、日本の土地の価格の指標と、ね、税金の課税のね、基準を作るね、非常に重要な制度なんですよ。
はい。
で、非常に重要で、ね、税金が上がる下がるって、すごく人に影響大きいじゃないですか、特にね。その全ての根底に不動産鑑定士の目と足と、その判断があるんですね。で、今回は、まあ、新年ね、まあ、ワインの話した年もありますけども、
はい。
ね、ちょっと固めにですね、はい、不動産鑑定士の、ね、大繁忙期、ね、3年間大繁忙期と舞台裏について、少しお話できたらなと思います。
さあ、今年はお忙しいこの春になるということで、ね、まず1番目、
はい、
お願いします。
はい。いやー、でもね、まずやっぱ体調で、ね、崩さないようにっていうのは本当に大事なんですね。
そうですね、
長いですからね、はい。まあ、それを前提にしながらも、まあ、最初はね、まあ、その3つの、ね、仕事のうちの地下工事の仕事ですね。
はい。
まあ、地下工事とかね、こういう公的確保の話でいろんなところで、ね、お話してるんですけども、まあ、ちょっとね、今回は繁忙期にお話しする話になりますので、聞いていただきたいんですが、まあ、地下工事の仕事ってね、何のためにしてるのって、全国の土地価格の指標を作ってるって考え方なんですよね。で、国土交通省が毎年ね、3月の下旬に公表する、まあ、全国でね、こう、選ばれたね、土地、標準地って土地があるんですけど、まあ、その価格をね、公表するということなんですよね。で、よくね、ニュースで今年のね、地価はいくらですか、何パーセント上がりましたとか、新聞でもあると思うんですけども、まあ、その元になるですね、価格になります。で、一般の土地取引とか、銀行の融資とか、ね、公共事業でね、用地取得するときとか、まあ、あらゆる経済活動がね、その工事価格っていうね、地下工事の価格がベースになって動いてるっていうふうに言えますね。でね、この地下工事の仕事ってね、全国でね、2万6000地点あるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。で、それを、まあ、ある程度の経験を積んだ鑑定士が分担して、現地で調査して評価をしている仕事なんですね。で、今日は裏側ですからね、ちょっとお話ししていきたいんですが、
はい。
もう実際の仕事ってね、実は前の年の秋から始まってるんですね。
あ、じゃあ去年の秋から。
はい。
うん。
で、まあ、キックオフ自体は夏なんですけど、まあ、実際秋がだんだん追い込みになってくるんですね。はい。まあ、年末年始がですね、まあ、まさに佳境なんですけども、
はい。
ね、まあ、それまでにね、地図を片手に現地で写真撮って周辺の聞き込みしたりとか、ね、その土地の形状やね、道路のね、状態とか利用状況を細かく確認していきます。で、その調査が終わると、今度ね、その周りの取引とかマーケットの分析をしまして、まあ、基本的にね、実際にね、こう、時価ベースの取引の価格っていうのを評価していきます。まあ、そのね、取引については、商業地、ね、であれば、そのね、いくらでね、貸して、その収益に基づいていくらになるんですよって収益還元法という価格を用いて評価をしていきます。
はい。
はい、で、地価公示の評価はね、指標を作るという仕事を申し上げましたけども、私たちはそのね、指標作りに関わる人たちとして、正確さと公平性をね、重視して評価していけば、いかなければいけません。で、国の政策判断だけじゃなくて、民間の取引の信頼にも直結するので、誰が見ても納得できる説明力が求められますね。
そうなんですね。
はい。で、数字の裏にね、ある、地域の空気を感じ取りながら、評価する不動産鑑定士の存在根拠につながるものが、この地価公示で鑑定士の腕の見せ所ですね。
そう、2番目はいかがでしょうか。
はい。2番目の価格はね、相続税路線価という話で、一発もまだね、これ相続税の税額のね、評価に大きな影響を与える指標なんですね。はい、その元になっています。で、これはね、毎年7月に、公表される価格になりまして、国税庁が発表する、そのね、道路ごとにね、矢印を引いて付けてある価格なんですね。路線価って、ネットで検索すると路線価図が見れますので、そういう形になっていまして、相続税や贈与税を計算する際に使われるものになっていまして、相続税計算の基礎になっています。で、この評価もね、実は年明けからすでに始まってるんですよね。
そうなんですね。
工事が一段落したら、この相続税の評価の追い込みになるんですね。うん。で、これはね、国税庁の職員さんと不動産鑑定士が協力しながら、進めていくものになります。で、よく話してるのが、地価工事価格の8掛けがね、路線価だという話をさして、0.8ね、なっているんですけども、なぜ同じ価格にならないかというと、それね、目的が違うからなんですね。で、地価工事はね、その市場の正常価格、時価をね、評価するに対して、路線価はね、相続税の課税の公平性っていうのを元にしてるんですね。そうなると、工事価格でね、100%で課税してしまうと、税金すごく高くなってしまいますんで、単純にね、8掛けすることで20%低い基準でね、見ることになりますので、そういうふうに相続税を考えようよっていうのが今のスタンスになっていますね。はい。で、その1本の道路ごとに、値段をつけていって、なんとか市の担当ですって言ったら、そのなんとか市のその道路ですね。で、路線価っていうのは、ある程度の都市部にあるんですけど、地方だとまた別な評価する可能性があるんですけども、路線価って言えばもう大体ね、その周りについてますね。それもご注意いただきたいなというふうに思ってますね。はい。で、特にね、税理士の先生方から相続税申告に際して、路線価より時価の低い土地を鑑定してほしいと、時価が低い土地を鑑定してほしいという依頼が定期的にあるんですね。これは私たちの仕事の中であるんですけども、路線価より時価が低いと、時価を相続税の申告に使って節税することができるんですよ。はい。だからこれはね、時価水準がね、低い地域とか、利用制限があってね、例えば、道路に接続してない土地とか、形が悪い土地とか、個別性が強い土地ってね、何度かお話したかとあると思うんですけども、時価が路線価を下回るケースっていうのはこういうケースになってまして、そういう場合ね、不動産鑑定士の評価が節税や相続対策の要になる基本評価が、この相続税の路線価評価になっています。で、結局ね、このでも相続税の路線価の先にあるものっていうのが、それを対してね、ある家族にの相続に影響を与えますから、家族の未来を左右するって視点で私たちはね、ちょっと考えながら評価していますね。
ありがとうございます。さあ、続いて3つ目はいかがでしょうか。
でね、この3年に1回の年なんですけど、で、相続税の路線価の評価が落ち着くと、つい固定資産税の評価が佳境を迎えるんですね。はい。地価工事、相続税の路線価、固定資産税が連なってくるんですね、ずっと仕事。はい。それで、決算性の評価は一番皆さんに身近なものかもしれませんけども、3年に1回評価買いをします。で、鑑定士もその全国の土地の鑑定評価を行う大イベントとして、参加させていただいてるんですけども、この評価はね、各市町村が主体になります。はい。ただ、やっぱりベースにあるのは、その工事価格ね、なんですね。100とした価格。で、固定資産の価格ってのは、その工事価格にして7割ぐらい、0.7ぐらいの水準になっています。で、これもやっぱ課税のね、負担を下げるために、 その100%で課税するんじゃなくて7割ぐらいの水準にしましょうって話なんですね。で、これはね、不動産鑑定士は固定資産評価員として、ね、市町村から選任を受けて、評価をしたりします。で、今ね、すごい都市部の不動産上がってますよね。これもね、ちょっと会議の中でいろいろ問題になってくるんですけど、これね、3年ごとに評価買いするから、3年間の価格の変動を評価しなきゃいけないんですよ。
そうですね。
そうするとね、まあ東京の都市部とか行けば、もう3年でね、50%増とか、ね、80%とかね、今そういう強い数値が出てくる可能性があるんですよね。
わあ、
そ
す
れ
ご
だ
い。
けね、情報量すごかったら価格すごいことになるじゃないですか。
そうですよね。
だからこのどう評価に織り込んでいくかなっていうのはすごく、難しいところなんですよね。これもやっぱり、ね、取引を調べて、ね、需要の調査をして、どういう利用方法のもとでそういう価格になるのかなっていうことをね、まあ本当に鑑定士の先生方がこう会議しながら、まあね、ある自治体や、ね、市の方の評価をしていくって形になりますね。
いや、これ予測しながらっていうのも難しいですね。
難しいんですよ。はい。でね、これ何が難しいかというと、地下工事と相続税の路線価って割と一般の人に関係ない人には関係なかったりするんですよね。相続税申告する世帯ってね、全体の中のね、7%が8%っていうふうに言われてるんですね、その国民の。ね、ただ、固定資産税の評価については、不動産を持ってる方にみんな課税されるわけですよ。
そうですね。
はい。そうすると対象になる人がすごく多いんですよね。相続に比べるとですね。で、それこれが来るとね、何が起こるかというと、ちょっと詳しい話は、ね、時間がなくて細かくはできないんですけども、で、その市町村からの依頼で、そのね、市民の方から、その課税に対する問い合わせが来るんですよ。はい。で、中には不服申し立てってあって、それはちょっと不服だっていうふうに手続きをね、してきて、行政にね、それは不服じゃないかと測ってくる方がいらっしゃるんですよね。はい。で、だからやっぱり何が、大事かっていうとね、まあ土地の調査、うちの土地はそんなに高くないよってね、今こう上昇してる時には訴えてくる可能性はあるんですけども、その住民の皆様の、まあね、こう訴えに対して、その市役所やね、市町村役場を通して、不動産鑑定士が根拠を持って、なんで、ね、今だったら上昇したのかっていうのを説明できなきゃダメなんですよね。だから私たちはその評価の作業の中で、その市民の方やね、町民の方が、こうね、問い合わせ来た時にどういうふうに答えるかなっていうふうに考えながら、結構神経をすり減らす評価してるんですよね。
根拠があってこの値段になってるんですよってことが示されねばいけないってことですもんね。
問い合わせたらね、我々がこう文章で回答することもあったりね、しますし、あと、ね、ある町の1丁目と2丁目ってね、ちょっとこう価格差があったりした時のバランスとかもすごくよく見なきゃいけないんですよね。なんか2丁目の方が高いじゃないかって話になると、ね、1丁目高いことをりおちゃん説明するって、その辺のレベルまで気を使うんですよ。
おー、繊細な仕事ですね。
はい。これがね、そのね、春まで、ね、ドドドドドって地下工事から続くのがこう不動産鑑定士なんですよね。
ということで、価格の裏側を支える人たちというところではいかがでしょうか。
はい、で、これね、不動産鑑定士の仕事とですね、地方の鑑定士がすごく大変なんですよ。ね、鑑定士の数多いんですけど、まあ、一県にね、20人とか30人ぐらいしかいない県に行くと、本当にもう総出で大変なんですよね。
すごい。
ね、だから、まあ、なんかよく言われるのはね、なんか仕事が忙しすぎて命を落としちゃんじゃないかなんてね、言われるぐらい過酷な、ね、その地方の鑑定士の皆様はね、で、まあ、今高齢化してますから、業界としてもちょっと大きな問題になってくるんじゃないかなって思ってますんで、ね、だからちゃんとね、こう、鑑定士のね、若い人材育てていかなければいけないなと思ってます。はい。
それも込めて、二村さん、こうして発信していただいてるんですもんね。
そうですね、はい。で、まあ、価格を裏側を支えるという意味でいきますと、まあ、年末年始からね、年度末までね、世間が賑やかですね。まあ、不動産鑑定士の多くはね、事務所にこもって、朝から晩まで、ね、数十件の資料をね、横に並べて、データの整理したり、価格の検討したり、鑑定評価の作成に追われています。 はい。でね、さっきね、1丁目と2丁目の差をね、ちゃんと説明できなきゃいけないんだって話しましたけど、まあ、1平方メートルあたりの価格をね、こう1000円単位で調整することもあるんですね。バランスと考えるのですね。だからそういうのもやっぱ神経すり減らしますよね。ただ、我々の仕事に関してはね、その公的評価の現場っていうのはもうまさに縁の下の力持ちなんですよね。で、私たちが評価した数字がそのままね、社会のね、その取引や課税の基準になるってことになると、ミスやね、説明不足許されないんですよ。じゃなきゃお前ら適当につけてるのかって話になっちゃいますよね。
そうですよね。
で、まあ、同業の仲間とね、話すとね、まあ、特に地方のね、過酷な鑑定士さんたちと話すとですね、まあ、年末年始から年度末はね、なんかその公的評価のね、夢を見るらしい。夢にまで出てく
ああ、
る。
わあ、おお、大変。
でも笑いながら言ってるんで、まだ大丈夫かなと思って。で、それなんかね、すごくね、もう辛そうに言ってたら大丈夫かなと思ってしまうんですけど、ね。まあ、その一方でね、みんながその、ね、公のためにやる仕事なので、このね、評価っていうのは、自分たちの仕事が、その公的評価価格の基準を支えてるっていう思ってる先生方結構多いんですよね。だからまあ、今年に関しましては、この3つの公的評価は同時に重なるね、大半後期ですので、ね、海外もしばらく行けないかな、ね、春先まで。私にとってもそれぐらいのね、忙しさになると思いますけども、まあ、だから社会に、ね、全体にとって不動産鑑定士の仕事は大きな意味を持つのが2025年になりまして、公的価格の基準を整える年ですね。ね、土地の価格を見抜く力やデータを読み解く力、ね、人と社会をつなぐ力が試されています。で、まあ、やっぱりね、不動産鑑定士になりたいって人によく話すんですけど、派手な仕事じゃありませんよって話がね。力持ちですよって話なんですよね。だから見えないところで、なんか支えるのが好きな人も逆に仕事が向いていますし、で、私としては毎回言ってますけど、女性の鑑定士が欲しいなと、コツコツね。してくれるってね。今向いてますので、どんどんこの業界に飛び込んできていただいて、公的評価をね、担い手になっていただきたいなっていうのが、私のね、こう、2026年のスタートの中のね、まあ、思いでありますので、繁忙期頑張りたいと思います。
じゃあ今年も真実の価値を見抜く目を貫いていかれるってことですかね。
はい、そういうことになります。
さあ、新村さんの情報は番組の説明欄にも書いてございますので、ぜひそちらからご覧ください。メッセージやご意見、ぜひお待ちしております。それでは今年も皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。新村さんも体壊さずに頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。